ふるさとの風。こんばんは。ふるさとの風の時間がやってきました。この番組は北朝鮮に拉致され今なお北朝鮮に囚われている日本人の皆さんに向け日本政府がお送りしています。1970年代から80年代前半にかけて日本人が北朝鮮当局により拉致される事件が相次ぎました。日本政府は拉致問題は国家主権と国民の生命安全に関わる重大な問題であると考えています。そしてその解決なくしては北朝鮮との国交正常化はないとの方針を決定。北朝鮮に対して全ての拉致被害者の安全確保と帰国を強く求めています。番組では日本や北朝鮮をめぐる状況、拉致問題についての日本政府の取り組み、拉致被害者のご家族からのメッセージ、そして懐かしい日本の歌などを皆さんにお届けします。8月10日は1978年に拉致された田口八重子さんのお誕生日です。今年57歳になられます。一日も早い帰国を求めます。それでは番組の最後までご一緒にお付き合いください。はじめに拉致問題インフォメーションです。7月28日札幌市において拉致問題を考える道民集会が開催されました。この集会は日本政府拉致問題対策本部、北海道、北朝鮮に拉致された日本人を救出する北海道の会が共同で開催したものです。主催者側からは日本政府の郡大臣政務官、北海道の高橋知事、救う会北海道の藤野会長などが出席しました。また拉致被害者有本恵子さんのご両親である有本明弘さん、佳代子さんが出席されました。この国民の集いの詳しい内容は後日この番組でご紹介します。拉致問題インフォメーションでした。続いてニュース解説です。拉致問題や北朝鮮に関わるニュースを日本における北朝鮮研究の第一人者である静岡県立大学泉はじめ教授に解説していただきます。8月6日金正日愛国主義に関する金正恩談話について伺いました。それでは先生よろしくお願いします。
8月3日に北朝鮮は7月26日に金正恩第一書記が行った談話、金正日愛国主義を具現して不協祖国建設を推し進めようと題します。金正恩第一書記が朝鮮労働党の中央委員会の活動家に対して行った談話を公表いたしました。7月26日に行われた談話が8月3日に公表されたということでありますが、この談話は極めて注目すべきものであると言ってよろしいかと思います。なぜならば金正恩新指導部の独自の政策方針というものが初めて明確に示されたものだからということになります。この談話というのは全く金正恩新指導部の独自のものである。したがっていわゆるその異君政治というものとは関係ありませんし、金正日国防委員長がすでにその方針を決めてたものを継続して行うというそういう性格のものでもありません。全くこれは金正恩新体制の独自のものであると。でそもそも金正恩愛国主義という言葉自体が金正恩時代になって作られたものでありまして、今年の5月以降に使われるようになってきました。しかし金正恩第一書記自身がですね、自分の言葉で金正日愛国主義について述べたのは、今回の7 7月26日付の談話というものが初めてということになります。注目されますのはまず今回の談話の時期ということになりますが、7月26日というのは明らかにその7月27日の朝鮮戦争の停戦記念日に合わせて行われたと言ってよろしいかと思います。この朝鮮戦争の停戦記念日を北朝鮮では戦勝記念日だというふうに呼んでおりますが、今年の戦勝記念日というのはこの金正恩第一書記の発議によってですね、非常に盛大に祝賀されるということになりました。金正恩新指導部が初めて手掛ける自らの独自のイニシアティブによって手掛ける最初の大きなイベントということになりますが、それに至る時期に金正恩第一書記はですね、共和国元帥になりまして、したがって北朝鮮の人民の覚えと呼ばれることにもなったわけでありますし、その時期に合わせて李永浩総参謀長を解任して新しい総参謀長を任命する、すなわち軍の主要ポストである総政治局長、人民ブロック部長、そして総参謀長と、この3つをすべて金正恩氏自身が任命するということを終えた上で、いわば自らの自前の軍の幹部の人事と終えた上で、7月27日に臨んだわけですが、その時のこれは談話ということになります。今回の談話はもう一つ重要なことは8月3日に公表されました。8月3日という日はですね、北朝鮮では人民消費財の増産の日ということになってますので、人民生活向上ということを考える場合に極めて象徴的な意味を持つ重要な日であります。しかし今年はその8月3日に人民消費財の増産に関する社説が出ないといいますか、1日前倒しで8月2日に社説を出して、8月3日の日にわざわざ合わせてこの金正日愛国主義についての談話を出してきたと。これは人民生活向上というものも金正日愛国主義の具現によってなされるんだということを強く意味していたと言っていいと思います。この金正日愛国主義ということは、要は祖国を愛すると、人民を愛するということでありますが、特にその金正日国防委員長が最後の瞬間まで祖国と人民のために愛国献身の道を歩んだんだと、それを強調する、だからこそ金正日愛国主義であるということになろうかと思います。こう強調することで、ともかく金正日国防委員長は最後まで国のこと、人民のことを考えてたということを、そのために一生懸命仕事をしたんだということを強調したい、その仕事が、ある意味では仕事をしすぎで亡くなったんだということを言いたいということがわかるわけでありますが、同時にこの金正日国防委員長が祖国のため、人民のために一生懸命仕事をしたということを強調することで、逆に一般の人民、あるいは党の活動家たちがですね、ちゃんと仕事をしてこなかったということを批判するという意味でもある。すなわち、今回の金正恩談話というのを求めているのは、これからはちゃんと仕事をしろということでありまして、朝鮮労働党の幹部、活動家たち、そして一般人民もですね、国を愛し、人民を愛すという観点から、一生懸命仕事をするべきであると。今まで仕事をしてなかったんだという、おそらく前提があって、こういう談話が出てきたということだと思います。まずは、国民がちゃんと仕事をするようにする。それが、金正恩新指導部の新しい方針であると言ってよろしいかと思います。
先生、ありがとうございました。泉教授によるニュース解説でした。続いて、拉致問題解説です。このコーナーでは、毎回、拉致問題とはどのような問題なのか、解決に向けて、どのような取り組みが行われているのかなど、様々な角度からこの問題を解説しています。今回は、拉致被害者お一人お一人の事案のうち、市川修一さんの事案についてご説明します。 市川修一さんの事案はどのようなものだったのでしょうか。1978年8月12日、鹿児島県日置郡において、市川さんは増本留美子さんを誘って、吹上浜に夕日を見に行くと言って外出したまま、消息を絶ちました。当時23歳でした。2002年、北朝鮮側は、増本さんと共に市川さんを拉致したことを認めました。北朝鮮側は、市川さんは1979年7月20日に増本さんと結婚し、1979年9月4日に、ウォンサン海水浴場で心臓麻痺により溺死したとしています。しかし、日本では泳げなかった市川さんが、出張の途中で海水浴に行き、しかも9月の初頭という季節に海水浴をしたという北朝鮮側の説明は不自然です。また、北朝鮮側は、心臓麻痺となった市川さんは、江原道人民病院に収容されたとしています。そして、蘇生措置に当たったと証言した同病院の医師は、車両の後部座席で人工呼吸を行ったと述べています。しかしながら、なぜ病院施設内で蘇生措置を取らなかったのか、説得力のある説明がなされていません。さらに、同病院の医師は、病理解剖科が死因を判断し、調書を作成し、その記録は病院に保管されていると証言しています。しかし、日本政府の求めにもかかわらず、北朝鮮側からこの記録の提示はなく、客観的に死亡を確認することができません。2002年9月、北朝鮮側は日本政府調査団に対し、市川さんの死亡確認書を提出しました。しかしその後、日本側からこれら確認書に不自然な点があることを指摘されると、2004年になってこの確認書は調査団訪問時に急遽作成したことを認めました。他には、市川さんの死亡を確認する証拠は何ら提示されていません。日本政府は、市川修一さんを含む全ての拉致被害者が生存しているとの前提に立ち、安全確保と即時帰国、真相究明を北朝鮮側に対し強く要求しています。以上、市川修一さんの事案をご説明しました。拉致問題解説でした。続いて、ふるさとの声です。北朝鮮にいる拉致被害者の皆さんに、ふるさとからのメッセージをお届けしましょう。今週は、拉致被害者、市川修一さんのお兄さん、市川健一さんからのメッセージです。このメッセージは、昨年10月20日に収録したものです。市川修一さんは、1978年8月12日、鹿児島県の吹上浜で、増本留美子さんと一緒に拉致されました。当時23歳でした。それでは、お聞きください。
修一、元気ですか？兄ちゃんの呼びかけを修一が聞いていてくれることを願っています。修一と引き裂かれて33年、本当に長い歳月です。未だに救出できない現状に焦りと憤りを感じます。だが、必ず救出します。待っていてください。兄ちゃんが小学3年の時に修一は生まれました。9歳、年が離れているため、よく修一をおぶって遊んでいた頃を思い出します。修一はおとなしくて良い子でした。兄ちゃんは高校生の時から下宿をしていたため、修一の小学、中学、高校時代のことをよく知らないのが少し残念です。両親や姉ちゃんから、修ちゃん、修ちゃんと可愛がられ、またよく店の手伝いをしていたと近所の人から聞いたことがあります。商店から スーパーに改築したとき、周一が真っ先に駆けつけてくれ、レジやお客様の送迎を一生懸命に手伝ってくれたことが忘れられません。当時のことが走馬灯のように浮かんできます。3日間のオープンセールを終えてから、周一とは会ってないんだよね。昨年、2010年11月、韓国に行ってきました。拉致された国々から被害者家族が集まり、救出のために国際会議が行われました。北朝鮮と韓国を分断している38度線にも行ってきました。そこから見る北朝鮮、この地に周一がいるのだと思うと涙が止まりませんでした。荒涼とした風景、11月の初めというのに、日本よりも寒さが厳しく、また真冬は極寒の地と聞いています。ここに周一が33年もの間、抑留され、監視されているのだと思うと、心が張り裂ける思いでした。人様の国に入ってきて、国民をさらっていく行為、現代では考えられないことです。それを北朝鮮では現実に人をさらっているのです。日本、韓国、中国、タイ、そして中東、ヨーロッパの人、12カ国から拉致を行っているのです。北朝鮮は閉鎖された国で、当初は国内のことは全然わかりませんでしたが、国際社会も少しずつわかってきたのです。最近では北朝鮮に対して支援も少なくなってきました。国際社会でやっていけないことを平然とやっているのですから当然です。また自国民も虐待しています。必ずや天罰が下るでしょう。北朝鮮を一刻も早く国際社会に引きずり込まなければなりません。そのための戦いにも兄ちゃん頑張っているよ。人民もやがて幸せになることは間違いありません。周一、必ず救出します。体を大事にしてください。希望は絶対に捨てないでください。必ず会える日が来ます。冬は必ず春となります。
市川周一さん、お聞きいただけましたでしょうか。市川周一さんのお兄さんの健一さんからのメッセージでした。次は今週の一曲です。お届けするのは1979年のヒット曲、ツイストの燃えろいい女です。それではお聴きください。実際の短波ラジオ放送ではここで曲をお送りしていますが、このインターネット版では著作権上の理由により曲の演奏を割愛させていただきます。ご了承ください。ふるさとの風は北朝鮮に拉致され、今なお北朝鮮に囚われている日本人の方々へメッセージを込めて、日本政府がお送りしています。拉致問題の解決は、日本政府にとって一刻も早く解決すべき、最も重要な課題です。日本政府では、北朝鮮に拉致された被害者の方々の安全を確保し、一刻も早く取り戻すことが、何よりも重要であると考えています。現在日本政府は次の12人の方々を北朝鮮に拉致され、今なお囚われている拉致被害者として認定しています。久米豊さん、横田めぐみさん、松本京子さん、田中実さん、田口八重子さん、市川周一さん、増本留美子さん、 曽我三好さん、石岡徹さん、松木薫さん、原忠明さん、有本恵子さんです。またこの他にも拉致の可能性を排除できない人が存在しているとの認識のもと、国内外からの情報収集や関連する調査・捜査を強力に推し進めるなど、全力で真相究明に努めています。日本政府は北朝鮮に対し、いかなる状況であっても拉致したすべての拉致被害者の安全を確保し、速やかに返すよう強く求めています。拉致被害者に関する何らかの情報をお持ちの方は、ぜひ情報をお寄せいただくとともに、拉致被害者の安全確保についてご協力をお願いします。 E メールは info@rachi.go.jp info@rachi.go.jp。 ファックスは日本の国番号81に続けて3-3592-2300 郵便は郵便番号100-8968日本国拉致問題対策本部。郵便は郵便番号100-8968日本国拉致問題対策本部までお願いします。また北朝鮮による日本人拉致問題ホームページからも情報を寄せいただけます。ホームページのアドレスは http://www.rachi.go.jp です。もしくは日本大使館や総領事館に情報をご提供ください。日本政府は拉致被害者の安全確保や情報提供に関する協力に感謝します。そろそろお別れの時間です。この番組、ふるさとの風は毎日3回お届けしています。夜10時30分からは周波数 9950kHz、夜11時30分からは周波数 9960kHz、夜1時からは周波数 9780kHz で放送しています。韓国語番組イルボネパラム日本の風も毎日3回お届けしています。夜10時からは周波数 9950kHz、 夜12時からは周波数 9975kHz、 夜12時30分からは周波数 9965kHz で放送しています。それではまたお会いしましょう。